もですね、まあ、恒例行事といったらなんですが、まあ、いつもと同じようにですね、時間が、ちょっと、ないということで、で、まあ、家を出る時刻、予定がですね、計画がですね、一応7時ということでね、まあ、それでね、今日お話したいのはですね、あ、お話したいじゃない、今日はまあ、私、まあ、1階の労働者になってね、まあ、いつも労働者なんですけど、ちょっと力仕事をですね、手伝わなければいけないですね。まあ、背中をですね、小学校3年生の、ゴブ狩りの花たる小僧にですね、ドロップキックされて、まあ、ドロップって言っても、ペロペロ殴るあのドロップではなくですね、ドロップキックね。まあ、多少、まあ、負傷したでしょう。ね。それからちょっと重いものを持てないっていうことでね、重労働系はね、割ってきたわけですね。で、今日は、まあ、岩石を持ったりね、場合によってはですね、まあ、弾より速く走ったり、新幹線よりも速く、そしてですね、山を持ち上げたりですね、しなければいけないななんて思って、今日はまあ重労働で、まあ、地球を動かしたりするんだけどね、で、大地を揺るがしたりするんだけど、まあ、とにかくね、生産性っていうのがね、まあ、労働の意義かなと。で、生産するときっていうのは、素材がまず必要ですね。昨日、まあ、テレビでね、たまたまその趣味なんとかっていう番組があってですね、まあ、素材を生かして、それで針金でなんか、籠を作ったりする。あと、紙粘土を練ってですね、お人形を作ったりするっていうね。それとまた、まあ、鉄折りをして建物を建てたりね、木を使って、まあ、大工さんっていうのは、大工の源さんなんでね、本当に木材を使ってですね、家を建てますね。素材、材料ですよ。で、それって生産性って言います。今日私がお話しすることはですね、まあ前からちょっと思ってるんだけど、生産性があるところっていうのは、まあ、もちろん素材がなければできないけどね、一致団結してですね、みんながなんか、どこでつながってるような素晴らしいチームプレーでね、やるんですね、うん、だから、まあ、私なんてこうね、現場の仕事とか見てるとこう言っちゃなんだけどね共通の意識みたいな感じだから、昆虫もそうじゃん、アリンコとかも己を殺してですね、そんでまあみんなでこう共同作業するみたいなね、そうやって一つのものを作り上げるみたいな。今日お話しすることは、これはね、哲学的な意味でもですね、気づいても言ってはいけないかもしれないようなことをちょっと言っちゃいます。気づきましたから、ね、で、まあ、例えば気づいては言ってはいけないことっていうか、まあ、ちょっと問題があるかなみたいなのがあるじゃないですか、ね、例えば友達の顔面のほくろがさ、動いてもさ、動いたって言ったらば本人傷つくしみたいな、肩越しに謎のですね、人影が見えても本人を怖がらせるからあえて言わないとかね、うん、あと、まあ、乳輪が妙にでかくてもですね、やっぱり傷つけるが言わないとかね。だけど、一応ですね、気づいてしまったがゆえにですね、まあ、私は言わざるを得ません。哲学的な意味で、本来ならばこれはいいのかなみたいな感じなんですね。で、ほら、伝統みたいなのがあるじゃないですか。で、伝統っていうのを壊さないといけないから、壊すことになっちゃうからね、全てをということで、今日は意識一般っていうね、これは哲学でよくテーマに挙げられるんだけど共通意識みたいなもんですよ、意識一般。 意識一般と物体、物質についてですね。要するに唯物論です。数学とかね、物理学の考え方の中で、まあ、よく私が引き合いに出すのが、アインシュタインがタイムマシンに乗って未来からやってきたとかなんかね、言いますけどね、まあ、時間と空間の概念っていうのが、まあ、ある程度ほら物理学の世界でも確立されてますよね。1次元、2次元、3次元、4次元みたいなね。あのね、次元のね、数え方もちょっと違うんじゃないかと。で、それをずらすことによって、実はですね、人間の意識とかね、また社会における労働の意味とかね、なんかそういうのがね、見えてきた。だんだん。でね、今日お話することは、まあ、一応、まあ、一言で言うと、意識一般とはすなわちものであるというね、ようなことを言いたいんですね。で、まあ、その前にエッセイ東洋医学からいきますけど、今日の東洋医学はですね、まあ、私も今日はちょっと、気合を入れなければいけない。で、気合っていう言葉に含まれているようにですね、気ですね、気力。で、気力がないと、例えば、なんか重いものをこうよいしょって持ち上げるときにですね、よくやっちゃうんだけど、腰とかね、やっぱり背骨とかゴリっていっちゃうのね。やっぱ骨をさ、支えてるのは何かって言ったらば、これは周りでみんな支えてくれてるわけじゃなくて、筋肉で支えてますね。で、筋肉にこの気の巡りがないとですね、やっぱり例えば腰痛とかね、そういうことが起こりうるわけですよ。気の緩みっていうのはね、非常に危ないね。重いものを持つときね。ですから、それでまあ腰を痛めたこともあるんだけど、笑いながらヘラヘラしながらですね、漬物石を頭の上に乗せて踊ったりなんかすると腰いっちゃいますから。ですから、真剣にね、えいっていうね、気合で、ちなみに、えいって言っても電気えいとかじゃないから、その気合でね、やんないと腰やっちゃいます。筋肉の気の流れがですね、ないとですね、支えきれない。骨を支えてくれないわけですね。ですから今日私はちょっと、モードを変えなければいけないなと。モードといっても、真剣なモードにね、変えてですね、現場に出ていかないといけないと思ってね。ということで、哲学の話いきます。3つお話しするね。まず1つ目は、まあ、これも何度も話してんだけど、認証性っていう概念ね。で、2つ目がですね、コペルニクス的展開。で、3つ目が、弁証法的唯物論ですね。この3つをちょっとつなげてみたいんですね。まず認証性から言いますね。認証性っていうのは、まあ、一認識、二人称、三人称って言って、まあ、要するに文法とかでなりますけど、これさ、まあ、一人称っていうのは、私、一人ぼっち、一人だけで、トイレの中でブツブツ言ってるみたいな。ブツブツ言ってるってのはフランス語を言ってるわけじゃない。で、たった一人だっていうね。話して一人だけ。聞き手もいないんですよ。まあ私たまにあるけど、そういう時ね。一人称の時。で、二人称って何かって言ったらば、話し手がいたらば聞き手がいるわけですね。口があったらば、それに耳があるわけですよ。で、話し手と聞き手は交互に入れ替わるんです。要するに私とあなたっていうのは、私が聞き手になって今度あなたが話し手になるわけですね。これはいわゆる相互転換可能なんですよ、うん、入れ替わりができるんですね。聞き手と話し手は一人称二人称では私とあなただよね。まあそれ本当は三人称なんだけど、三人称っていうのは、 章、2人称の時はですね、私が話す、で山ちゃん聞く、あなたは聞く、そしてあなたが話を私が聞くっていう、ものすごいダイナミックなキャッチボールやってるみたいなもので、ね、もう動的っていうのはその流れがあるっていうんですね。ところが3人称っていうのはですね、例えばこの2人の会話の中でね、あの斉藤くんがなんかこの間空を飛んでノーベル文学賞受賞したみたいよみたいな会話してる時に3人称、あの斉藤くんって3人称なんですね。いないんですよ、この場に。居合わせていないの。もしくは視線から外れてるところにいるわけ、3人称の場合は当事者じゃないですね。で、この3人称はですね、実はダイナミックじゃない。だって斉藤くんはですね、この会話に、いきなりですね、入ってくる場合があったら、入ってきた場合に2人称になっちゃうから、その斉藤くんっていうのはですね、話でも聞き手でもないんですね。話題のネタですよ、ね、ですからダイナミックさがない。3人称というか、話し手と聞き手が入れ替わるとかありえないんですね。あの3人称の斉藤くんに関して言うとね、うん、でこれはね、不在の認証っていう方です。要するに不在、今ここにいない人ですね、斉藤くんは。でまたあの無認証っていう方もしますね。認証性がないというか。で今までね、あの大抵一人称二人称っていうのをね、あのものすごく、まあ、重要視されていてですね、例えば、まあ、ブーバーという哲学者も一番最初に何があるかって言ったらば、一人称と二人称、我と汝であるって言ったのね。私とあなたが最初に。でその後に石ころとかいろんなのがあるじゃないですか。壊れたら、壊れかけのラジオとか、ね、壊れかけの洗濯機とか、別に壊れてなくてもいいんだけど、そういうようなものっていうのは、それっていう言い方をしますね。あなたではなく、それ。で、そういうね、三人称っぽいね、それとかそういう物体っていうのはね、まず最初に私とあなたという二人称が最初にあって、その後から出現したものがあるみたいなね、のがあるね。マルチン・ブーバー。で、あと、例えばメルロ・ポンティという人は、私と世界も二人称で捉えてるね。私と宇宙も。だから話し手である私と聞き手の宇宙入れ替わるんですね。そういうの、宇宙が話し手になって私が聞き手になる、逆になる場合もあるみたいな。そうやって私と世界が容易に入れ替わっちゃうみたいなのがメルロポンティですが、今あった、これまあ認証性という概念ですね。ここまでで、次カントのですね、コペルニクス的展開という話ね。カントはですね、あのね、コペルニクスっていうさ、科学者を追ってですね、まあ、天動説って言ってね、星が動いてたり月が動いてたり太陽が動いてるとか思ってるの。私も思ってた、ちっちゃい頃は。地上はじっと止まってるんだってね。ところが地球も動いてるっていうことに気づいた人ですね。地動説、足元見てですね、地球って回ってんじゃんみたいな感じですよ。びっくりしちゃうよな、本当に。地動説です、コペルニクスの。コペルニクスの考え方っていうのは、本当はずっと動いてるものかと思ったら、自分の足元が動いてたっていうね。で、そういうようなもう180度のものの考え方を変えたわけですよ。もう180度ね。カントっていう人は、このコペルニクスはまあ宇宙的なことで、宇宙論的に天文学的なことでコペルニクス的展開というけど、カントも自分のね、認識論といって、要するに物をジロジロ見たり、草むらからそのアベックが殺虫しているところを覗いたりするというのを認識って言いますけど、物を認識したり人を認識するときのその認識能力っていうのが、実はコペルニクス的展開できるんじゃないかと考えたわけですよ。で、普通に考えたら、ね、こうですね、乳牛のおっぱいが振り子のようにブラブラしてるのを私が今認識してるんだけど、実は乳牛のおっぱいが存在してるから、私はそれがね、心の中にこう 情報が入り込んで認識していると思いません。最初に存在がある、それが普通ですよ。そう考えるのは、ところがね、乳牛のおっぱいを作ってるのは他ならぬ私だって言っちゃったの。乳牛のおっぱい食品、要するにあのおっぱいで触ると柔らかいね、で、あのブラブラしてるで、絞るとね、あの何か出てきます、あれね、ミルク、ミルクってものすごくミルキーなの、まあ、そんなのいいんですけど、実はおっぱい作ってるのはですね、我々の意識の働きじゃないかみたいな感じですよ、うん、で、これがですね、カントの、なんていうの、要するに認識とですね、その乳牛のおっぱいっていうのは認識と対象っていうけど、認識が対象を作ってるなんかね、うん、で、それはどういうことかっていうと、まあ、確かにね、素材っていうのは必要なんだけど、その柔らかいとか、なんかあのブラブラしてるとかね、で、そういう感覚的材料っていうものを自分の中の意識がその組み立ててるってわけですよ。で、私が見てもおっぱいだし、それはね、おっぱいってあまり大声で叫べないけどね、まあ、申し訳ないけど、そんで隣の人が見てもおっぱいに見えるわけですよ。隣のおじさんが見ても、ね、ということは私の意識と隣のおじさんの意識、共通の意識が働いてるんじゃないかな。要するに同じおっぱいとして組み立ててるわけよ、ね、で、天井からぶら下がってる、ね、雲の糸にぶら下がってるスパイダーマンが見てもです、同じおっぱいに見えてる。つまりスパイダーマンとね、私とそのおじさん、同じ共通の意識を持って、その共通の意識が、まあ、人類共通の意識がね、おはようございます、あ、見てないですね、うん、後で見てみますね。ね、同じ共通の、うん、ありました、うん、いやいやいや、見てみますね、そのなんていうの、共通の、なんか意識、あれなんだっけ、そうそう、だからそのいろんな人たちの、ね、共通の意識、一般みたいな意識があって、でそれが、まあ、あの組み立ててるんだっていう、ね、ことですね、意識一般。そんでそのさ、まあどういうことかっていうとさ、もともとね、コペルニクスっていう人は地球は動いててね、太陽は止まってるとは思わなかったわけですよね。地球も太陽も両方動いてるって見た人でしょ。だから地球にしがみついて天体を見たときはね、天体が動いてるし、この天体とか太陽とかにね、しがみついても火傷すると思うけどね、重度の火傷、地球を見たら地球が動いてると思うわけですよ。実際コペルニクスは太陽とか月にしがみついたかどうか知らないけど、要するに二重の視点っていうんですよ、こういうの。両方動いてるっていうことを認識するには二つの視点がないといけないね。で、カントがやったことっていうのは、実 実はこの二重の視点じゃなかったかと言ったのがですね、リンデルバンドっていう人ね、二重の視点、うん、で、そうじゃなくてね、カントっていう人は自分がこうもんもんと意識したり心の働きっていうのがあるじゃないですか、ハートがこう動いてるでしょ。でそれでその例えば乳牛のおっぱいというイメージを作り上げてるのに自分自身がこう気づいたんじゃないかと、胸を見て、まあ、胸毛をかき分けてですね、そこに心が見えるじゃないですか、ハート、そのハートの働きを見たんじゃないかみたいな、これをいわゆるですね、あの眼差しの反転というですね、方向転換、要するに乳牛のおっぱいを自分がじっと見てるんじゃなくて、おっぱいを見ている自分の意識っていうのを見た、眼差しを自分に変えてみたっていうね、自分の心を見つめてみたっていう、だからこれはその地球を見て天体を見たっていうね、そのコペルニクスと同じことをやってるって言ったのがカッシラーっていう人ね、うん、であとケンプ・スミスっていう人がいたんだけど、この人はその、まあ、夜空の星を見ていてですね、あれ本当はさ、星ってさ、動いてるっぽいですね、あの天体っていうのは、だけど止まってるように見えてるでしょ、つまり我々はね、真実を見てないんですね、過小を見てるっていうんですよ、現象一面的な、で本当は動いてたり本当はもうちょっとでかかったりするわけでしょ、ね、それが要するに関東そっくりだっていうわけで、関東がなぜコペルニクス的展開って自分のことをこう言ったのかっていうと、その我々が見ているものの向こうに真実の、ね、ものが存在すると、ね、見ているものは過小でなんかこう錯覚みたいなもんだみたいな、ね、感じで、それが要するにあのカントの言うところのコペルニクス的展開じゃないかっていうふうにカント研究した人がですね、ケンプ・スミスっていう人ですよ、まあ、そんな感じですね、コペルニクス的展開。それでね、まあ、最後に、まあ、弁証法的有物論と話しますけど、あのこれはね、あのなんていうのかね、まあ、有物論って言ったらですね、機械論的有物論と、機械って言ったら機械だっていうなんか正義の広がりというような気がするんだけど、それはさておいて、機械論的有物論っていうのとですね、自然科学的有物論というのがあるね。で機械論的有物論というのはこう歯車が回ると隣の歯車も一緒に回るっていうね、すごい面白いですよね、歯車が回ってるの見るの、本当腹抱えて笑っちゃうぐらい面白いんだけど、ものすごく感動するの、涙が出るぐらい機械のこの作りを見るとね、機械論的有物論というのはもう人間も全部機械的に動いてるんじゃないかみたいな、ただそれだけですよ。で自然科学的有物論というのもそれに近いものがある、自然科学的有物論ね。ところがあのそのね、両者の有物の有物論でもともとさ、全ては物であるって考え方ですよ、人間も生き物も全部物である。ただこの2つの有物論によってはですね、その人間というものを表現できないと感じたわけ、あのマルクスとかエンゼルスはね、そこでその弁証法的有物論というものを考えたんですよね、うん、でさ、その弁証法的有物論というのはさ、何かって言ったらば、まあ、そもそも弁証法っていうのはね、矛盾し合ってるものが、まあ融合して新しいものを生み出すっていうものすごく力道的で、なんかこう常にこう新しい新陳代謝をしまくってですね、世の中はどんどんどんどん進化し発展してるんだみたいなね、そういうような哲学ですよ、弁証法っていうのはね。で普通に考えるとですね、矛盾っていうのは避けるのが普通なんです、対立
つ矛盾してるものっていうところが、それが融合して新しいものができるっていうね、論理ですよ。で、それと、さっき言った唯物論を結びつける。そうすると、その、まあ、労働力っていうの、労働者の生産性、その力となり得るものが、いわゆる弁証法的な力であると。そして物を生み出してるんだ、みたいなね。で、弁証法的唯物論ですね。でね、その、まあ、唯物論と、例えば唯心論っていう対立が昔あったんだけど、すべては物でできているっていう唯物論と、唯心論っていうのは、すべては人の心のが生み出した夢であるみたいな。ところが実のところ、本当の対立関係はですね、唯物論と関連論であるっていうふうに、レーニンかマルクスが言ってましたね。要するに、関連論と唯心論というのは間違っちゃいけないっていうふうによく言ってたわけですね。ということで、あ、もしもし、何時に行けばいい、それ。分かった、じゃあ行くよ。
要するに空間概念っていうのは三人称なんですよ。不在の誰かっていうことは、不在、今ここにはいないっていうことは、他のとこにいるっていう空間っていうものを生み出してる。だから三人称ってのは空間なの、三次元空間。二人称は時間性、三人称は三次元空間、ね、で、じゃあ一人称って何って考えたのね。これってたった一人でいるもの、ものですよ、質量、材料、これまあヒュレっていうけどね、っていうことに私は気づいた。一人称はものです、もの、おそらく。で、二人称っていうのは、これはまあ人間の意識を含めてね、生命の、生命の意識、意識ですよ。で、三人称という意識と、要するに時間性のことを言ってる、時の流れ。で、三人称っていうのは三次元空間。で、あえて言うんだったら、四人称って何って、四人称なんて聞いたことないけど、これは私はイデアだと思ってる。イデア。時の流れとは全く無関係、時の流れを超えてですね、存在する、それ自体って。もしくは論理的なもの、ロゴス的なもの、これ四人称、四人称って言葉があるならね。そうするとさ、まあこれを次元に対応させるとね、その普通なら三次元空間のあたりに、後でね、後っていうかさ、三次元空間と 四つ目の次元が時間であるって考えるでしょ。逆なんですよ。今私の話だと二人称が時間で、三人称っていうのが三次元空間だ。まあ、そこがまず逆だっていうことね。で、一人称っていうのはもの、素材である。そして四人称っていう言葉はあえて作ったけど、これはイデアとか論理、カテゴリーになる。そこでカントが出る。カントはこう言ったの昔ね。素材を、つまり材料をね、材料をカテゴリーによってまとめることによって人のものに、人はものを認識していると。その時に、時間と空間というフィルターを通過する。だから今言ったでしょ、一人称が材料、二人称と三人称っていうのが今言ったように時間と空間でしょ。で、四人称っていう一番端っこ、これイデア、カテゴリーですよ。カントの言うところの認識論と構造が一緒。それともう一つは、カントはそのじゃあカテゴリーとかイデアっていうものを使ってね、ものを認識してるやつは誰だって言った時に意識一般だって言った。で、この4人称の背後にじゃあ5人称っていうのがあって、それが意識一般かって言ったらそうじゃないと思う。さっきも言ったように人類共通の意識、生命共通の意識一般っていうのは1人称なんですよ。要するに1人称ってことは材料、何を言おうとしてるか分かりますけどね。我々がまあ意識一般っていう共通のものがなければですね、多分物の認識は成立しないと思うけど、確かにね。だけど、どっかにあるんじゃなくてですね、パッと見た瞬間に感覚的ヒュレや感覚的材料っていうのが、まあ、いろんな感覚器官を通して入ってくるけどね、その材料が一人称、つまり意識一般だって、それですよ。だから私が今このボールペンを見た、あなた方も皆さんね、このボールペンを見た、ボールペンという素材材料を見た、認識における感覚的質量ですね、ヒュレ、これがみんなの意識一般なんですよ。だから意識一般というね、材料、質量主義っていうのはこういうのね、質量主義っていうのを掲げてるのは弁証法的唯物論なんですよ。だからある意味これはね、私は今今日たどり着いたって、今日だけだけど、今日だけっていうか、あの仮説だけどね、まあいわゆる弁証的物論の考え方っていうのは、まあ、なるほどなと思った、うん、っていうか繋がったんですよ、ここでね。質量主義って言って、まあ、だから物に力があるっていうことですね。逆に言うと質量っていうのは一人称で、まあね、これはね、質量が意識一般であるっていう人はね、いないね、誰も。で、質量がイデアであるっていうのもちょっと極端だけどね、まあそういう考 考えの人も、まあ、あまりいないと思うんですけど、質量が意識一般じゃないかというふうにちょっとふと思ったんですね。というのはどこを見ても意識一般があるじゃないですか。カントが言うところの意識一般は、ボールペンって言ったらば、ボールペン、客観的なボールペンを意識しているやつは誰かって意識一般、人類世界共通の意識でしょ。で、ボールペンを見るのをやめてですね、ふとですね、ぬいぐるみを見てもそこにはぬいぐるみを客観的に組み立てている意識一般がいるわけでしょ、自分の奥底にっていうわけですよ、カントだったらね。で、家を見たときに、まあ、その家を組み立ててるのはじゃあ誰かって言ったらば、個人的意識じゃなくて、そのずっと奥にある人類共通の意識、世界の意識が家という家の感覚的素材をね、組み合わせて家という客観的なものを作られているというわけですよ。つまりどこを振り向いても意識一般があるということは、実はこの奥にあるんじゃなくてね、自分の外のいわゆる素材とか材料の方に意識一般があるんじゃないかと考えても、これ自然の内容だと思うね。ですからこれは最もですね、低俗な質量主義とか質量材料もの一人称とか低俗なものが、ね、低俗って言ったらなんだけどね、材料が、それが最も崇高である意識一般であるという考えですよ。そして私はね、そのまあ共同作業してですね、働いている人たち、まあ、当然そうだろうと思うけど、まあ、あの野球もそうかもしれない、チームワークね、でもなんか一緒に何かを作ろうというね、生産性に携わっている人たちの姿を見ると特にそう感じるね。生産性のあるところにはですね、意識一般があるというか、そういうのがやっぱ原動力となっているのかね。質量、つまり材料から形相イデアを与えて物を作るという作業ですね、うん、まあ、そういうふうにちょっと思いました今日は。で、まあ、この考え方はまあどうかなと思いますけど、まあ、とりあえず今日お話ししたことはですね、質量はですね、一人称であり、でしかも質量こそがですね、意識一般であるという